建築系ラジオです。今ベネチアに来て、います。今度はですね、学生のメンバーに話を聞いてみたいと思います。で、今年のベネチア建築ビエンナーレの一環で行われるパッツォベンボというリアルト橋のすぐそばの邸宅の中で磯崎新さんの展覧会があるんですけれども、我々はそのお手伝いをしております。で、東大の学生が10数名、それからベネチア建築大学の学生が7、8名来て、で、国際的なワークショップを今日でもう3日目ぐらいなんですかね、行っているところです。で、このワークショップはですね、さらにこれから1週間以上、続いていきますが、その中で展覧会の準備などをしてい、っていると、そういう段階です。で、今日は、ここに来ている学生のうち数人の学生に、まあ、どういうふうにこのワークショップが進んできたのか、それからベネチアに来て結構初めての人が多いらしいので、皆さんがどういうふうに感じたのか、そういう話をしてもらいたいと思います。で、まずは自己紹介で一言ずつ自分の所属と名前をマイクを回すので、言ってください。
あれ、これもついてますよ。
東京大学建築学科3年の関東弘樹です。よろしくお願いします。
東京大学、工学部の都市工学科の増村明信です。
東京大学3年の建築学科に所属してます前川です。よろしくお願いします。前川智也です。はい。
東大熊研の石原貴博です。よろしくお願いします。
同じく東大熊研の吉里光晴です。よろしくお願いします。
ですね、今我々はなんかベネチアには珍しく食べ放題というところがあって、そのカフェ食べるなみたいなところに来てるんですけども、後ろで今生歌がもしかしたら始まるかもしれないという、そういう状況ですが、始まったら、まあ、その時はその時なんですけども、まずは、ここに来て多分大体 2,3 日なんですよね、皆さん。で、彼だけはもうちょっと長いですかね、一人長い人がいますけども、どういう風にベネチアのことを感じたのか、それからワークショップがどういう風に進行してきたのか、そのあたりを話してほしいと思っていますが、じゃあ行きますか。
はい、はじめまして、東京大学3年の前川です。僕はヨーロッパ初めて来て、ベネチアでまだ観光客気分でちょっといるんですが、まあ、あと2週間ぐらいいるので、まあ、だんだんこう現地人っぽく、なんかいろんなマニアックな目線が出てきたらいいなと思っています。で、ワークショップも、実はまあ初めてで、イタリアの学生と、まあ、もちろん英語でやり取りしなきゃいけないんですが、今日の出来事で、まあ、会場構成のちょっと、相談をしている時に、まあ、彼らの英語が全然理解できない時があって、まあ、その理由がやっぱり彼らはH を発音しないっていうのがあって、例えばハングリーがアングリーになったり、ヒアがイアになったりとか。
フランス語もそうですね。
あ、そうですね。なので、そういうこう机上の英語だけじゃなくて、やっぱ現地の人と触れるとすごい楽しいなと思いますっていうのが、まあ、マニアックな目線かなと思います。
こんにちは、東大建築3年の関東です。何話せばいいんでしたっけ。
イタリア人の女の子をナンパしたこと。
なんか松田さんからイタリア人の女子学生について語れって言われたんですけど、まあ、日本の学生との、比較としてはやっぱり露出がやっぱり基本的に高いですね。夏だしね。結構胸元がとても空いてるので、ちょっとまあ作業中、まあ、僕英語があんまり聞き取れないんですけど、まあ、その聞き取れないから余計会話に入れなくて、その分ちょっと見入っちゃうことが結構多々あって、いや、けどちょっともうちょっと日本の女性にもあのぐらいにはなってほしいですね。
ミニスカートはないよね。
ミニスカートはないですね。けど、まあ、パンツルックがまたこれまたいい感じで。
ミニスカートがいい。ホットパンツが多い。
ホットパンツが多いですね。そうですね。
意味ない感じ。
はい、そうですね。はい。
次は2人1組。
2人組ね、次2人1組の、そうですね、じゃあ僕はちょっとエリザベッタと、
はい、あ
今ですね、人数が、結構一致してるんですけど微妙に違うの1対1は、まあ、ぴったりじゃないので、ね、できないかもしれないですが今全体を21人いる中で、大体4チームに分けてるとでこれを、もうちょっと細かいチームに分けていくと良いかなとは思ってます。それは今後の来週からの予定です。
ちょっと真面目なこと話して
真面目なことも
ちょっと今ちょっと下世話な話をしたんですけど、ベネチアの建築についてちょっと思ったのは、あのベネチアっていうのが結構、その東と西の交易の中間点ということでいろんな文化が混じり合ってるってことでそのドームとかアーチとかがそのイスラム系とそのギリシャローマ系の建築の様式が混ざっててとても面白かったと思います。
東京大学都市工学科の、増村です。都市工から来てるのは今2人しかいないんですけど、都市工の演習中に増田さんがこの今回のベネチア行けの件を紹介してもらったのでそれで来ることになったんですけども、そうですね、建築学科の人とたくさん一緒にいるとやっぱり自分たちがあまり建築のことを知らないなっていうのを本当にたくさん感じることが多くてでこの建築系ラジオのことも、まあ、存在は知ってるんですけど実はあまり聞いたことなくてだからまたもっともっと自分たちで建築のことも勉強しないといけないなっていうのは思ってます。でベネチアに関して初めて来て思ったことは何ですかね、その街があまりそう更新されてない感じが更新その街の形があまり変わってない更新形を感じてだから初めて来た時はなんか生き生きした感じよりもなんか止まってるというかそういう感じを印象をすごく受けたんですけど
初めて来たのでいつい
や初めて来た2日前とかそのぐらいの話ですけどでもなんか いるうちになんかこう表と裏があんまないっていうんですかね、その裏っていうかその観光客がいるところから裏に入ったと思ったらすぐなんか表に出るみたいなそういう話、うん、感じを受けてなんかすごく多面的でなんか生きてるのか、なんか生き生きしたような感じもなんか受け始めて、なんかもっとあと1週間2週間ぐらいいるんですけど、なんかそうしたらまた印象どんどん変わっていくのかなっていうことは思ってます。てか
あのね、今増村君はすごくやっぱり都市工学科的なコメントをしてくれてすごく嬉しいんですけども、あの確かにベネチアの街が実は裏も表もないっていうのはこれは結構重要なところだと思うんですよ。要するにその他のヨーロッパの街だったら表と裏はすごいはっきりしていて表はこうファサードがちゃんとこう整った街であって裏に入るときは裏に消えるって感覚があるんですよ、中庭側だったり。でそれがベネチアだったらなくてベネチアは常に自分が裏にいるのか表にいるのかわからないという、それがなんかその都市の面白さを作ってるんじゃないかなという気がしたので、まあ、増村君の、コメントはやっぱり都市をちゃんとこう、ね、見る視点でしてくれてさすが都市工学科って僕が言うのも変だけど、まあ、と思いました。はい、
東大の熊研石原です。ベネチアの印象とかそういう話をみんなしてたかと思うんですけど、僕は実は7月までドイツに留学していて、でその時の指導教官というか取っていたスタジオの先生が実は大学の学部はイタリアで学んでいて、でその後ロンドンに行ってマスターを取ったという人だったので、 で事前にその人からイタリアとドイツとイギリスの教育の違いみたいな話をされていたので、ちょっと先入観というか事前情報がありまして、でその時その時の先生がクリスチャン・デリックスっていう人なんですけど、クリスチャン・デリックスっていうアエダスっていう組織事務所の人なんですけど、その人が言っていたのは、イタリアはすごいとにかく保守的で、イタリアが持ってる伝統をきちんと学生に叩き込むっていうのがイタリアの建築の教育 で、一方それと反対に保守のイタリアに対してイギリスはものすごい革新的とか前衛的であることを重視していて、とにかく今まで誰もやってないこと、新しいことをやって、いまだかつてないものをやるって、何か古いものをぶっ壊すのが大学の仕事だと。で、その中間にあるドイツが彼曰く一番真ん中の中庸の道を行っていて、一番教育としてはいいんだみたいなことを、手前味噌でそういう話をしていて、で僕はその話を聞いていたので、イタリアの人たちっていうのはすごい保守的で、イタリアが伝統として持っているものを大事にしているのかなっていうふうに思ってきたんですけど、実際ワークショップでイタリアの学生と一緒に作業していると、彼らが僕らがこう模型を作るのをすごくよく見てて、日本人のテクニックを真似して教え合っているのを見かけて、カッターの持ち方とかを日本人はこうやって持ってて、こっちの方が綺麗に切れるんだよみたいなことをイタリア人同士で話してるんですよ。でなんか全部イタリア語なんで、ちょっと旗で見ててなんかやってんだなと思って質問したら、なんかお前らのやり方がすごいいいから俺らそれを取り入れるんだみたいなことを言っていて、で保守だと思っていたイタリアが意外とこう貪欲に新しいものを取り入れる姿勢もあるんだなっていうのが、ちょっと実際に来てみて印象深かったところですね。
日本人の模型のうまさっていうのはやっぱりこう世界的に知られているので、それをやっぱり実際どういうふうにやるのかっていうのを見るのは、向こうの人にとってもすごくある意味珍しい体験だと思うんですよ。でそれはねすごくいいことなんだけど、逆に一方で、じゃあ日本人が全てにおいて優れてるかっていうと、きっとそうでもないところがあるから、やっぱりその、ね、得意なところとそうじゃないところがあるはずじゃないですか。だからイタリア人の学生の、じゃあ日本人になくて彼らができるところっていうのをぜひこう見つけてもらって、でそれを皆さんがちゃんとこう習得すると、で彼らが自分たちにない何かを知ってるところがあるとすれば、それをぜひね、せっかくだから見つけてもらえるといいかな、いいワークショップになるかなというふうに思います。
はい、東大熊研の吉里です。僕もさっきの石原君と同じように、昨年の9月からこのワークショップに来る直前までベルギーへ留学していました。で今松田さんがおっしゃったような、そのイタリア人の良いところ、なんか広く言えばそのヨーロッパの学生の良いところっていうのは、こう日本人のように逆にこう貪欲に新しい建築の在り方のようなものは追求せずに、いかにリアリスティックに建築を作っていけるかっていうところを常に追い求めていて、例えば学校の課題でもこう僕らが直前まで徹夜して考えるようなところをもうしっかりと期限を決めてこなしていく、で最終的にある程度のというか、かなりの密度を持った、設計をしているっていうのは、学ばなければいけないことだなっていうのは思いましたね。で単純にそのコミュニケーションのことに関して言うと、やっぱり日本っていうと漫画だとかいろんな、オタクカルチャーだったりそういう文化を向こうの人も知っていて、それでいろいろ話を振ってくれるんですけど、それに対してこういかに僕らが外のことを知らないかっていう、例えば日本の建築家だったら、最近の人で言えば安藤さんだったりサナーだったりっていうのはみんな知ってるんですけど、逆にじゃあイタリアのお前ら知ってるかって言われると、こう一瞬言葉に詰まってしまうような、それは建築に限らず映画だとか美術だとか音楽だとか、そういう風にちょっと負い目みたいな、というか日本のこう閉じた感じっていうのは感じも受けました。で、そういう風に日本と海外のいろんな手法の違いを感じることだったり、いろんないかに日本がドメスティックな国なのかっていうのを分かるためにも、留学だとか今回のようなワークショップのような機会を、みんな活用していけばいいんじゃないかなっていうのは強く感じましたね。
ごいいいこと
言います。いいこと言いますよ。やっぱ
これ感動しちゃいました。
人生は違う。
人生そうですね。
女子学生のことばっかさ。恥ずかしい。
いや、やっぱしっかりこうなんか3年、まあ、僕ら建築学科に入って最初の年なので、まあ、まだ全然こう観光客気分というかこうガイドブックに載ってるようなのをこう基本に、まあ、都市を回ってるんですけども、やっぱもうそういう先輩方になってくるともうこう自分なりの見方というかある程度その歴史的な背景を踏まえた上でこう勉強なさってるっていうのをなんかすごいこう教わったりとかできるので、まあこういうその M2 の方とかと知り合えたりとか、まあ他国 の, その人とこうまあ英語で会話したりとかっていうのがこう多分日本に帰ってきてからも自分のこう設計とかものの考え方とか、まあ、これからの進路とかにこう関わるような気がしています。あと一つ言い忘れたんですけど、最初にこうコミュニケーションするときにこうなんか展示の中身であったりとかこう会場構成とかっていうのを、まあ、やっぱ絵でスケッチするとすごい伝わりやすくて、なんかそれがすごいこう絵の力っていうのをなんか久しぶりに感じたなっていうか、こう自分では英語できるつもりでだったんですけど、まあ、その国の違いとかもあってなかなか通じないときにこうスケッチしたら一発で分かったっていうのが、まあ、ちょっと自分では今日感動したことでした、
はい、まさにその通り、やっぱり絵で伝えると、ね、言葉で伝わらないことも本当に通じたりするので、でもそういう経験そのものをちゃんと皆さんがなんかしてるなという話を聞いて、それはすごく嬉しいなと思います。よかったなと思います。あと1週間これからが本番なので、
長いですね。
長いです。
長い戦いが始まっちゃうことです、
はい、だからちょうど、まだ皆さんはだいたい2日3日ぐらい
で、まあ、3日4日ぐらい、うん、
はい、で、来週からが、いよいよ本番で、はい、佳境に入る、うん、という感じだと思うので、まあでも今までの感じを聞くとなんかうまくいきそうな気もするし、きっとまたトラブルもいっぱいあるんだろうなという気もします。で、やっぱり外国に来るとトラブルはあって、しかるべきもので、僕もいろんなトラブルにすでにここに来るまで巻き込まれてるっていうか自分のミスなんですけども、いっぱいあるので、でもそれはやっぱりすごく皆さんにとっていい機会だと思うんですよ。どれだけ失敗してもいいと思うので、僕らはフォローしながらこれを成功につなげるのが仕事だと思っているので、ぜひ精一杯やってください。それから今回ちょっと良かったなと思うのは、建築学科の学生と都市工学科の学生が、まあ、一緒に、こういうワークショップに参加しているっていうのは、ね、なかなか大学だと、隣同士の学科なんだけど割と距離があるところもあるので、一緒に、ね、できることはすごくいいなと思います。で特に、展示の内容がやっぱり都市計画なので、それは皆さんがどういうふうにこの都市計画みたいなものを感じたのかをまた後で意見を伺いたいなと思ってます。あとですね、ちょっと院生のお二人からこれまで数日間ぐらい、会場がいろいろ動いてきたと思いますけれども、実際のところどうですかね。結構いろんな問題あるっていうのを聞いていて、でそれをどうやって解決してきたかみたいなところでちょっと話を聞きたいなと思ってるんですけども、
模型の制作は結構カンカンガクガクディスカッションしながらやっていて、うん、っていうのは、まあ、日本の学生の方が模型の技術は多分高いと思うんですけど、今回イタリアでやってるので材料とか道具はイタリアのものを使わざるを得ないっていうところがあって、でその辺の情報を交換したりとかお互いにどうやったらいいかっていう意見を出し合ってるっていうプロセスが結構長くありました。
一般的にはね、日本の学生の方が模型がうまいというふうになると思うんですよ。もちろんだけど、それはよく言われてるけれども、だけど多分もう少ししたら真ん中の部屋の模型が来るじゃないですか。であれが来た時にはそれだけではないなっていう感じを受けるかもしれない。まだ分かんないですよ、僕も見てないから。だけど多分こっちの人が、模型のプロの人が作っている模型を見たら、我々はじゃあこれ作れるのか、まずその木の模型だし、多分なかなか作ったことがない模型だと思うんですよ。それをぜひ見て、ください。そうすると日本の学生が逆にないものを感じるんじゃないかなというふうに僕は思ってます。やっぱりね、専門の人がやると 異常にこう細かいところまでちゃんと見ていて、日本人の学生って何でもできるじゃないですか。だけどこっち の, そのプロの模型の人がやった模型は逆に言うとその専門性の意味でなかなか追いつけないところがあるんじゃないかな。そのこっちのやっぱりヨーロッパは一般的にそれぞれの専門がすごく強いの で, でそれを見た時に我々は何を感じるかっていうところを皆さんに感じてほしいかな。まあ模型来てみないと分かんないですけど、ね、だけどここ数日間でもなんとなく分かるじゃないですか。我々と明らかにやる仕事のやり方が違ってる。日本人の学生はやっぱり何でもできる分あの誰が何をやってるのか分かんないんですけど、こっちの学生というかこっちの人はそれぞれの担当持ち分があって、でそれをこう的確にこなしてるっていう感じがあるかなというふうに僕は思ってます。でもあの多分皆さんが1週間10日ぐらい経ってあのどう思うのかっていうのをまたちょっと後で聞いてみたいかな。これはまあ個人的にあのすごく思うのでと思います。じゃあ、今日はまあこれぐらいで、まあ、あの来週からまた新しく、スタートすると思いますので、ぜひ皆さん、頑張ってください。はい、
ありがとうございました。
はい、じゃあ、ありがとうございました。